東京セキュリティブリーフィング週次まとめ2026年7月6日。オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年7月6日月曜日です。この番組では先週2026年6月29日から7月5日にかけて公開されたセキュリティニュースの中から特に重要なトピックをお届けします。今週も多くのセキュリティインシデントが報告されており、企業や組織にとって対応が急務となるニュースが盛りだくさんです。それでは先週の重要ニュースを見ていきましょう。重要ニューストップ、複数の致命的なマイクロソフト脆弱性が攻撃の敵に。先週、マイクロソフト製品に関連する複数の重大な脆弱性が報告されました。特に注目すべきはマイクロソフトシェアポイントのリモートコード実行脆弱性 CVE-2026-4566GoogleQ です。この脆弱性は基地の悪用を隅脆弱性として、再査の KEEV カタログに追加され、 CVSS スコアは 8.8 となっています。当初マイクロソフトは悪用可能性は低いと評価してしていたものの、実際の攻撃指向が確認されたため特に緊急対応が必要となっています。デシリアライゼーション脆弱性が原因で、認証済みの低権限ユーザーでも未パッチサーバーで任意のコードを実行できる危険性があります。またマイクロソフトエクスチェンジのセキュリティ側面チャンネル読み取り脆弱性 CVE-2026-4554 も報告されています。 CVSS スコアは 8.8 で、この脆弱性により権限の低い認証済みユーザーがサーバー上の任意のファイルを読み取れる状況になっています。マイクロソフト365ユーザーに対しても大規模なパスワードスプレー攻撃が観測されており、80万回を超えるログイン指向がリソースオーナーパスワードクレデンシャルズフローを悪用して実行されました。少なくとも78件のアカウント侵が確認されています。シトリックスネットスケーラーの連鎖的な脆弱性悪用が、カトリックススネットスケーラーに関連する脆弱性も先週の大きな話題となりました。 CVE-2026-84051 という SSRF 脆弱性が6月30日に公開された24時間以内に悪用されたことが確認されました。 CVSS スコアは 8.8 で、 SAML アイデンティティプロバイダー設定時の XML 処理におけるメモリ範囲外読み取り脆弱性です。ハニーポット上で高精度のデコイをした攻撃が確認されており、攻撃者がパッチ内容をリバースエンジニアリングして迅速に悪用コードを開発したことが示唆されています。AI 駆動型のランサムウェア攻撃が初めて、極めて深刻なインシデントとして、エージェント型のランサムウェアジェイドパファーによる攻撃が報告されました。このランサムウェアは、LLM エージェントが初期侵入から本番データベース暗号化まで、攻撃全体を自動実行します。CVE-2025-3225-48 のラングフロー未認証リモートコード実行脆弱性を悪用して侵入し、そのナコス認証バイパス脆弱性を悪用して大規模なシステム設定暗号化を実行しました。実に3342件のナコスサービス設定項目が暗号化され、失敗したステップに対して31秒で適用修正する自動修正機能まで備えていたことが明らかになっています。クリックフィックスとプロンプトインジェクション攻撃の進化、ソーシャルエンジニアリング手法のクリックフィックスが先週も複数の報告で話題になりました。ハントレスのレポートによれば、クリックフィックスは2025年のマルウェアローダー活動全体の 53% 以上を占める最多利用の初期侵入手法になっています。ユーザーを騙してファイル名を指定して実行。ダイアログにコマンドを貼り付けさせるもので、ネットサポートラット。さらには、MacOS 標的のアトミックスティーラーも確認されています。さらに、AI エージェントを標的とした新しい攻撃パターンも報告されました。悪意あるウェブサイトが SEO ポイズニングと JSON-LD 悪用を組み合わせて AI エージェントに支払い指示を隠蔽する攻撃です。26種類の LLM テストの結果、4つのモデルが実際に暗号資産の支払いを実行してしまいました。また、クロードコードなどのエージェント型コーディングツールを狙った間接的プロンプトインジェクション攻撃も確認されており、架空のエラーメッセージから DNS の TXT レコードを経由でリバースシェルを取得実行させるデモンストレーションが実施されました。 大規模ボットネットネットナットが FBI と Google により摘発、極めて大規模なインフラストラクチャ侵害として200万台以上の Android デバイスで構成されていた住宅用プロキシネットワークネットナット、別名ポパが FBI と Google の共同作戦により摘発されました。小型ストリーミングデバイスやスマート TV が感染対象で、アラーマムテクノロジーズが運営していた可能性が指摘されています。2026年6月の1ヶ月間だけで3016の脅威クラスターがこのボットネット出口ノードを悪用していたことが確認されました。スキャッタードスパイダーメンバーが米国で逮捕訴追、サイバー犯罪者グループスキャッタードスパイダーのメンバーとされる19歳のピーター・ストークス容疑者がフィンランドで逮捕され、米国に身柄を引き渡されました。同容疑者は100件以上のネットワーク侵入に関与し、1億ドルを超える未代金家督に至った事件の容疑で起訴されています。高級ジュエリー調理業者への攻撃では800万ドルの未代金要求と200万ドル以上の損失をもたらしました。オープン AI のクロード製品に対する輸出規制の解除、米国政府がアンスロピックのクロードモデルに対して課していた輸出規制が7月1日つてで解除されました。フェーブル5とミソス5への制限が撤回され、アンスロピックは新たな安全分類機を訓練し、 99% 以上のケースでジェイルブレイク手法をブロックすることが確認されました。商務省 AI 標準イノベーションセンターが新対策をテスト承認しています。複数の日本関連企業がデータ侵害を、法区内では複数の企業がサイバーセキュリティインシデントを相次いで報告しました。アフラック生命保険では約438万人の契約者情報が流出し、保険契約情報、個人情報、銀行口座情報などが侵害されました。またニデック台湾機会社がランサムウェア攻撃を受け、日本電産新会社とグループ企業への波及は確認されていません。カテゴリー別まとめ脆弱性情報、先週報告された重大弱性は多岐にわたります。特に CVSS8.8 以上の高信、国土脆弱性が複数確認されました。マイクロソフト製品ではシェアポイントの CVE2020-66659 とエクスチェンジの E2026-45504 が即座の対応を要します。 CVSS スコア 10.0 の最大深刻多脆弱性として、シトリックスの複数脆性も指摘されています。連邦民間機関には7月4日までのパッチ適用期限が設定されました。その他の報告された脆弱性にはラングフローのリモートコード熟成、CVE2025-32024-28、ナコスの認証バイパス脆弱性、CVE2021-2290-44U17 度が含まれます。また、Apple のメールを非公開機能に脆弱存在し、マスク済みメールアドレスから本来のメールアドレスを割り出せるという報告がなされています。誤撃インシデント、ランサムウェア攻撃の進化が顕著です。従来のランサムウェアグループに加えて、AI エージェントが攻撃を自動実行するジェイドパファーが初めて報告されました。キリンランサムウェアグループが市場の約 16% を占める最大勢力として浮上し、ロックビットやランサムハブなどの競合崩壊がキリン成長を加速させています。 APT 活動としてはマスタングパンダがインド政府機関と水力発電セクターを標的にした攻撃を実行し、3つの新種インプラント、シャードローダー、ミニレコン、ゾホムルクを展開しました。またストライクシャーク脅威クラスターがシャークローダーを使用してコバルトストライクを展開し、政府、外交機関、ソフトウェア企業が標的にされました。マルウェア関連ではベイルドロップという高度なマルウェア配布フレームワークがブログスポットを中継サーバーとして悪用し、ピュアログスティーラーをメモリ内展開するパターンが確認されました。同様に、いずれの API ドキュメントを使用して AI エージェントに支払いを実行させる攻撃も複数報告されています。フィッシングとプロキシの悪用では、クリックフィックスが最多利用のマルウェア配布手法になっており、Google クラウドフレア認証を襲った1ページ経由でスティールし、ハイジャックローダー、ネットサポートラット等が配布されています。eBill トークンズエコシステムの AR トークン、フィッシングサービスパネルは、80以上の API エンドポイントを備え、eBill トークンズとの関連性が確認されました。セキュリティツールフレームワーク、オペラブラウザがペーストプロテクト、機能を導入し、 クリックフィックス攻撃に対抗する新機能を MacOS、Linux で提供開始しました。複数のリサーチャーやセキュリティ企業が CVE-2026-84511 の検知用アーティファクト生成ツールを公開しています。パロット 7.3 がリリースされ、X86-64bit バージョン、および ARMv8.に最適化ビルド、20-50% 高速化、Go で書き直されたメニューシステム、公式ベイグラントボックスが導入されました。規制政府対応、DHS 採査が、アンカー CI フレームワークを発表し、廃止された CIPA に代わる官民連携の重要インフラ保護体制を構築しています。アメリカの商務省が、クロードモデルへの輸出規制を解除し、国防上の懸念に対応する安全対策が確認されました。業界動向マイクロソフトが月2回のセキュリティパッチ体制を新設し、脆弱性の発見等ペースの加速に対応します。アドビも7月14日から毎月第4火曜日に追加の定例パッチを発行することを発表しました。中国製 LM が脆弱性発見能力で西側モデルを上回り、GFAI の GLMM、ニーやドラゴンセーバーが競合を凌駕する性能を発揮しています。脆弱性一件の発見コストが 0.10 ナドルと極めて低い点が指摘されています。今週の注目ポイント、複数の脆弱性がすでに野放しで悪用されている状況が続いています。マイクロソフトシェアポイントの CVE-2026-45655-9 は悪用開始までの時間が短いため、未パッチシステムの継続監視が重要です。シトリックスネットスケーラーについても24時間以内の悪人は極めて迅速な攻撃対応を示唆しており、インフラ管理者の警戒が必要です。AI 駆動型ランサムウェアジェイドパファーの登場は自動化された新局面を象徴しています。エージェント型 AI が攻撃工程全体を自動実行し、失敗時に自己修正する機能を備えていることは、従来型の防御手法の見直しを迫っています。プロンプトインジェクション攻撃の多様化も継続して監視が必要です。悪意あるウェブサイトが SEO ポイズニング経由で AI エージェントを騙す手口は、開発環境とクラウド認証情報の危機をもたらします。クロードコードなどのエージェント型リングツール利用時には、実行コマンドの厳格な検証が欠かせません。ネットナットボットネット摘発は、大規模インフラ侵害の発見と対応を示す一方で、200万台を超える感染デバイスが存在していた事実は、IoT スマートデバイスセキュリティの脆弱性を浮き彫りにしています。量子計算技術の進展に伴い、マイクロソフトが大量子暗号への移行を2029年までに完了させる計画を発表したことは、現在の保存データが、ハーベストナウ、ディクリプトレーター攻撃にさらされている危機感の表れです。クロージング先週のセキュリティニュースは、従来型の脆弱性から新型の AI 駆動攻撃へと急速に進化していることを示しています。複数の多過深刻多度脆弱性が同時に悪用されている状況下では、組織全体の継続的な監視体制が不可欠となっています。パッチ管理の迅速化、プロンプトインジェクション対策、そして AI エージェントのセキュリティ設計は、今後のセキュリティ体制の中核をならすものになるでしょう。今週も、組織のセキュリティ体制の強化に向けた実装と検証を進めていただきたいと思います。安全な IT 運用を心がけて、今週も1週間頑張っていきましょう。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。